お祈りいたします。恵み深い天の主よ、あなたの憐れみを私たちに豊かに注いでくださっていることを、日々の歩みがあなたの豊かな恵みのうちに、あなたの大いなる御手のうちに守られ導かれている幸いを感謝いたします。今こうして御前に再び礼拝が捧げられます幸いを心から感謝し、皆を賛美申し上げます。今共に礼拝を捧げておられますお一人というの上に、あなたがご臨在くださいまして豊かにお導きくださいますよう、お一人というの上にあなたの豊かな祝福を添えてくださいまして、それぞれの礼拝があなたのご臨在あふれる礼拝となることができるよう導いてください。私たちの中に問題を抱えているものがあれば、あなたが解決の道を示してください。忍耐が必要な時には、あなたの時を待ち望むことができますように。立ちはだかる壁をあなたが必ずや打ち砕いてください。病の中にあるもの、体の弱さを覚えているもの、また心を傷ついているもの、疲れ果てているもの、どうぞあなたご自身が三つ翼を持って包んでくださいまして、癒してくださいますようお祈りいたします。今の新型コロナウイルスのパンデミックが収束し、再び共に御前に集い礼拝を捧げられる日が一日早く来ますように、そのためにも多くの人々が感染予防に積極的に努めることができますように、ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所はペテロの手紙第一、一章、六節七節です。主イエスと三年間寝食を共にしたペテロが、シルワの、つまりシラスの助けによって書き送った手紙です。まず今日の聖書箇所をお読みいたします。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。前回は一章の一節二節を通して、イエス・キリストを信じる者が誠の神の民として選ばれたものであることを確認しました。しかもクリスチャンは神の民でありながら世界中に離散している寄留者、つまりこの世では旅人であるともこの手紙の冒頭に書かれています。それはこの世界にイエス・キリストを明かしする使命があるからです。しかしクリスチャンはこの世のものではなく、神の国こそが母国なので、この世では旅人としてその使命を果たすのです。そしてクリスチャンは神に属するものなので、この世では苦しみを受けることがあります。神が聖であられるように、聖なるものとならなければならないということは、この世においては戦いがあり、苦しみを伴うことがあるからです。イエス・キリストが苦難の道を歩まれたように、クリスチャンも苦難の道をたどる。しかし、その苦難には必ず積極的な意味がある。ただただ神により頼み、心から信頼して、その力強い御手の下にへり下ることこそ、肝心要である、とペテロは私たちに勧めるのです。ある方々は、ペテロの手紙は、バプテスマや聖餐式における説教をまとめたものではないかと考えます。しかもクリスチャンになったばかりの初心者を意識しているのではないかと考えるそうです。そのような推測が生まれるほど、ペテロの手紙にはキリスト教の基本的なことが書き記されています。そのことは、試練を乗り越える上でも大切なことは、キリスト教の基礎をしっかり理解することであることを意味しています。ペテロはまず次のような意味内容のことを語っています。 私たちは心から神を褒めたたえる。なぜなら神が大きな憐れみを示してくださり、イエス・キリストが救いの御業を成し遂げられたことによって私たちは救われた。そして私たちに天に蓄えられている決して失われない資産、つまり神の国を受け継ぐという希望が与えられている。イエス・キリストを信じる者は新しく生まれ変わり、生ける望みを持つ者である。生ける望みとは、どんな暗闇の中でも生き生きとした希望、決して失えることがない希望である。神の国を受け継ぐ希望が実現する救いの完成の日まで、神の御誓いによって私たちは守られている。だから神が私たちのうちに始められた救いは必ず実現する。そういうわけでと6節につながるのです。6節。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないとあります。クリスチャンには苦しみも悲しみも全くないとは聖書に記されていません。この世におけるさまざまな試練の中で、クリスチャンも悲しみに打ちひしがえることがあります。とても辛い思いをして涙することもあるでしょう。実際涙を流さなくても心の中で泣くこともあるでしょう。心が張り裂きそうになることもあるでしょう。悲しみのあまり死を望むこともあると思います。精神的に病んでしまうこともあり、打ちひしがれてうずくまり、なかなか前を向くこともできないということもあるでしょう。自分の人生が絶望的に思えることもあるかもしれません。しかし私たちに与えられている希望に心を向けるとき、どのような状況の中でも、その生ける希望を確認して喜ぶことができる。その生ける希望は決して死なない、失えることがない希望です。なぜなら、私たちは神の力強い御手に守られているから、神の御力が私たちを最後まで守ってくださるから、そういうわけで大いに喜べると言われています。少しだけ喜べることがあるという程度ではありません。大いに喜べると聖書は語ります。それほど私たちに与えられた救いが確かだからです。私たちに与えられた希望は決して失えることがないからです。私たちは神の偉大な御誓いによって守られているからです。様々な試練の中で神に心を向けることが肝心要です。神にこそ絶対に失えることのない希望があります。人間に期待するのではない。自分の知恵知識や能力によるのでもない。お金でもなければ、科学の進歩に希望を持つのでもない。もちろんそれらは私たちの助けになります。しかしそれらに確かな希望があるのではない。それらは海の波のように風に吹かれて揺れ動き安定しない。それらの希望を持つと、それは失われることもあり、失望を支えることだってある。しかし、神に信頼する者は、決して失望を支えることがないのです。試練にどう向き合うかがとても大切です。それによって同じ試練が無意味な苦痛に終わることにもなれば、大きな実りをもたらすものにもなります。パオロ・ジョルダーノ博士が書いたコロナ時代の僕らが世界34カ国で翻訳され出版されているそうです。その本でジョルダーノ博士は次のように記しています。現在の膠着状態は甚大な損害を生むだろう。失業、倒産、あらゆる業界における景気低迷。 旧約聖書の詩篇第90編に僕がよく思い出す祈りがある。我らに己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。そんな祈りを思い出すのは、感染症の流行は誰もがいろいろなものを数えてばかりいるからなのかもしれない。僕たちは感染者と回復者を数え、死者を数え、入院者と学校に行けなかった朝を数え、株価の暴落で失われた莫大な金額を数え、マスクの販売枚数を数え、ウイルス検査の結果が出るまでの残り時間を数え、集団感染発生地からの距離を数え、キャンセルされたホテルの部屋数を数え、自分と関係ある人々を数え、自分が諦めた物事を数える。そして一つ、幾度も幾度も何よりも繰り返し数える日数がある。危険が過ぎ去るまでに一体あと何日あるのかだ。でも僕はこんな風に思う。詩篇はみんなにそれとは別の数を数えるように進めているのではないだろうか。我らに己が日を数えることを教えて、日々価値あるものにさせてください。あれはそういう祈りなのではないだろうか。僕らは人生のすべての日々を価値あるものにする数え方を学ぶべきではないだろうか。コロナの流行はあくまでも特殊な事故だ、ただの不運な出来事か災難だということも、何もかもあいつらのせいだと叫ぶこともできる。それは自由だ。でも今度の流行に意義を与えるべく努力してみることだってできる。この時間を有効活用して、いつもは日常に邪魔されてなかなか考えられない次のような問いかけを自分にしてみてはどうだろうか。僕らはどうしてこんな状況に陥ってしまったのか。この後どんな風にやり直したいのか。日々を数え、知恵の心を得よう。この大きな苦しみが無意味に過ぎ去ることを許してはいけない。今回のパンデミックの試練が大きな実りある意味を持ったものになるのか、それとも無意味な苦痛に終わるのか、それは私たち次第なのです。感染症の流行の問題だけではありません。私たちの人生に起こる様々な問題に対しても、どう向き合うかで結果が全く違ってきます。私たちの人生で起こりくる様々な試練を、神様への信仰を持って受け止めることが大切です。7節には次のようにあります。あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。私たちが受ける様々な試練のことを、信仰の試練と言っています。信仰に関わることだというのです。7節の試練と訳された言葉は、6節の試練と訳されている言葉とは違うギリシャ語が使われています。6節の試練と訳された言葉は、その試練の結果が良いのか悪いのかについては言及していません。しかし7節の試練と訳された言葉は、試験によって本物だと証明された。品質の良さが証明された、合格だと認められたという良い結果をも意味している言葉です。信仰に当てはめるなら、試練を通してその信仰は本物だ、合格だと証明されたということです。試練は私たちの信仰をふるいにかけます。見せかけの信仰は、風に吹き飛ばされるもみ殻のように、試練の嵐の中で吹き飛ばされてしまうのです。どんなに熱心に思われても、 また知識があるように思われても、見せかけの信仰は風に吹き飛ばされる中身のないもみ殻のようです。信仰はあるかないかです。杉田太一博士は次のように記しています。信仰は量の問題でなく質の問題です。多い少ないかでなく、あるかないか、本物か偽物かだけが問われます。本物の信仰とは、自分の信仰を信じることでなく、神の真実を信じることです。からし種一粒ほどのちっぽけな信仰でも本物なら、神の賜物なら山が動くのです。心からイエス・キリストを信じているのであれば、試練を通っても信仰は残るのです。試練を通して、その人が根本的なところでイエス・キリストにつながっているのかが明らかにされます。試練を通して、この人は本当にイエス・キリストを信じていると認められるのです。自分の知恵、知識や能力に耐える信仰ではない。自分の信仰を信じる信仰でもない。そのような信仰は本物ではありません。そのような信仰は試練の中で吹き飛ばされてしまいます。ただイエス・キリストを信じる信仰です。どんなに弱いものでも、幼い子供でも、何ができなくても、心からイエス・キリストを信じる信仰であるなら、その信仰は残る。試練によって合格だと認められるのです。合格だと認められたものは、美しく高価な純金よりも尊くとあります。尊くと訳された言葉は、非常に価値が大きいという意味の言葉です。どんな純金よりも非常に大きな価値があるのだと。私たちは試練を通して、イエス・キリストに似たものと変えられていくからです。イエス・キリストが再臨された時には、称賛と光栄と栄誉を受けます。同じような意味の言葉を繰り返すことで、その意味が強調されています。イエス・キリストの再臨の時に、非常に称賛される。よくやった!良い忠実なしもべか!とばかりに称賛される。試練というトンネルの向こうには大いなる希望があるのです。試練の中で私たちの心が神に向いているのか、それとも他のことに心が向いているのか、そのことが大きな違いを生むのです。お祈りいたしましょう。神様、いかなる試練の中にあろうと、私たちはあなたの力強い御手のうちに守られていること、あなたの大いなる御力が私たちを最後の最後まで守り導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞあなたに信頼しつつ歩ませてください。ただただイエス・キリストを心から信じて歩ませてください。そしていかなる試練の中にあっても、またそこにあなた様の深いご計画と意味を見出すことができるものとさせてくださいますようにお祈りいたします。今日から始まります一週間の旅路も、主が共におられ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。